皆さんこんにちは、中小零細企業研究会の担当の山本でございます。私どもは先ほど宇治原代表のですねお話のように、これから中小零細企業は担い手だというふうな、一番重要なポジションなんだというふうなことをですね前々からお話をされてたわけですけど、と言っても中小零細ってもものすごく幅が広くて奥が深くて、どの何人から何人までみたいなことは言えないということで、何を研究しようかなっていうのが非常に昨年ぐらいはですねまだぼやっとしてました。で、その中で私は古橋さんのですね環境経営っていうのを先んじて分科会でやってみようかということで、昨年は3回開催しまして、先ほど前田さんの方が3月ともう話されたんですけども、2月のですね、26日に川崎の方の、川崎バイオマスのですね、方の見学をですねさせていただきました。ですから今中小零細企業研究会は環境経営分科会と、それから中小零細企業研究会と2つを欲張りでございましてやっております。で、私の方はですね、一人ではできないんで、いろいろといろんな方々とご協力させていただきながらやっているんですけども、一番何がいいかなと思ってていい本があったんですね。それが一つがその時会社が動いたというですね、良い会社悪い会社36の事例という本があります。これをテキストに使って、臨読会をしようと。なんでいい本かというと、藤原直也先生の、ご講演といていただいておりましてですね、私会計事務所を経営しておりますけども、会計事務所も変わっていかなきゃいけないというふうな思いでですね、もう一つ私の肩書きで、経営コーチ協会というものを作っております。で、そういうものを一つ皆さんに逆に、その専門家だけじゃなくて、経営者の方にも入っていただいて、その中身でどうしてつまずいたのかねとか、どうしてうまくいったのかねっていうのを、リーダーシップなのか、あるいはマーケティングなのか、あるいは会計なのか、あるいは何なのかっていうところをテーマにですね、昨年ぐらいから研究を始めてました。で、3.11 が来たわけですね。で、我々の業界の人とも話すと、今もう顧問料いただけないというところが、まさに茨城県伊北のところはですね結構あるんですね。事務所の職員がそのまま被災している、あるいは、命を落とした、お客さんも今営業ができない、こういうような状況を聞いているともう本当にやっぱり生き方変えていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに私もつくづく考えておりまして、その時に、私人事の少し研究を15年ぐらいやっておりましてですね、楠田久先生という人事の大河の先生に特別顧問になっていただいている研究がありまして、その中で楠田先生がお話しいただいたのがですね、実はその前の方にですねちょっとこう見づらいかもしれませんけども、この話でございましてですね、人材っていうのはこう真ん中にあるんですね。それで労働があって経営があって市場があって経済、こっちをですね市場経済学というふうに言うんですよ。そして、人材っていうのを中心に生活だとか地域だとか家庭だとか福祉だとか社会というのを、人材社会学って言うんですよということを書いたものをですね、第1回目の労働白書、この先生労働省、旧労働省の出身ですから、労働白書に書こうと思って GHQ に出したら、もう戦後の日本はこっちはやらなくていいと、こっちだけいけと、もうとにかく市場経済だけでいいんだということを言われて書き直したんです。で、なんで自殺者が多いのか、なんでその地域がうまくいかないのか、なんでその福祉がダメなのかっていうと、こっちを教えてこなかったんだよと、戦後の教育はと。で、まさにですねこれをよく考えてみると、こちらだけやるんじゃなくて、こっちの人材社会学の方もやっていかなきゃいけないところがなかなかできていないということですね。そういう部分でワークライフバランスという言葉がありますけども、もしかしたらこのワークライフバランスというものを
これから我々の中小零細企業研究会の中で取り入れてどういうふうな働きをしていったらいいかということを考えていったらいいんじゃないかというふうに思ってましてですね、私はその思いをですね、この間昭和の日4月の29日にですね、福岡の藤原塾様の方のですね、会員中小零細企業研究会やりますのでお集まりいただけませんかというお話をしてですね、そうしましたら12名の方がいらしていただきました。で、まあ日本再生っていうのはものすごい大きな話なんで、我々は地域再生をしたいんだというお話でございまして、名刺交換しましたらですね、私びっくりしたんですけど、こんなような名刺があるんですね、こう裏、私どもこうもらっちゃってですね、後ろに頑張れ東日本って書いてあるんですよね、前は普通の名刺でございますけど、こういう名刺だとかですね、まさに先ほどブルーオーシャンっていうお話ありましたけど、ブルーオーシャンという名前の会社があったりですね、はい、いろんなものなんかやっぱり発展してるなとさらにその明るいんですね、皆さん研究熱心で、でこの話しました。そしたらものすごく興味を持ってもらってですね、ぜひともまた勉強していきたいと、中小零細企業研究会いつ来てくれるんだという話になりましてね、いやこれは大変なことになったなということで、まあ、この間研究会やりまして、研究会にお集まりいただいた特に安倍さん、今日いらっしゃってますけども、安倍さんからもですね、またお話をさせていただいて、ワークライフバランス、これをなんとかこう、この市場経済学と人材社会学の中でですねやっていきましょうよという話をしましてですね、大変心強いのは私安倍さんと同じ年だったんで、これからまたいろんなことやっていけるのかなというふうに思っておるんですけども、先ほど申したようにこう奥が深いですし規模が限定できてませんということになれば、生き方というものを 3.11 以降は我々は変えていかなきゃいけないという気持ちというのはまさに今だったらできるかもしれないということでございます。という部分でこの上の方にですね書いたの、昨日たまたまその、研究会ありましてね、昨日やってたんですよ。ですから昨日と今日連続で出席いただいている方もいらっしゃいまして、ありがとうございます。いわゆるその安倍さんと話してて、まあ、3つの方と、フォア、誰々のためにという部分とフレンドという部分で、やっぱり横のつながりだよねと、フットワークということで、これはやっぱり現場重視、まさに藤原先生が言われていることじゃないかという話がこうなってきてですね、もう一つフロムって使い加えようよということで4つの F になったんですけど、まあ、3.11 にはなかなかもう戻れないと、そこからまあ前にどういうふうに持っていったらいいのかと、そしてその会社とか個人とか、社会の関わりをどうしたらいいのかということをこれからますます考えていこうというふうになりまして、私今まだ自分の中の案なんですけど、次いつ来てくれるのと福岡の方に言われたんで9月に行こうと思ってまして、それまでに中小零細企業研究会では、これをもう少し叩きましてですね、10月の NSP 第9回の総会にはですね、まあ、きちっと理論付けをしてですね、NSP のものとして研究会としてですね、皆さんに公表できるものを作り、そしてどんどんいろんなところで情報を発信していこうというふうに今考えております。でまた藤原代表からはですね、もう一つ大事なことがあるというお話をいただきまして、余震です。でこれ余震ですって言った時に地震の話かなと思ったんですけど違いましてですね、余震管理の方でございます。どうしたらお金をまあね、借りれるのかと、なかなか今非常に金融機関厳しいです。あんな東電のことがありますとますますまた厳しくなってくるのかなと思います。昨日話が出たんですけども、直接金融っていう話もねあるよねなんて話になってきましてね、みんな助け合って貸すっていうことも、まあ、一部やっぱりこうとかねそういうことでありますし、まあ、そんなことも含めてですね、まあ、どうやったらそれ考えられるのかっていうことも考えながらですね、昭和24年から昭和34年ぐらいのところを振り返ってみてくださいって言われたんです、藤原代表の方から。その当時どうやってお金が借りれたのか、どうやって貸してくれたのか、でこの研究会にも実は桜田さん入っていただいてましてですね、桜田さん金融機関にも非常にお強いんで、 お聞きしたら、やっぱり人を評価して貸してたみたいなんですね。財務諸表もさることながら、やっぱ人だと、とりあえず担保とかなんとかじゃなくて信用だと、信用からやっぱりその何かができたらじゃあ後で担保を入れてくださいみたいな話なんだような感じでしたってことなんですけども、まあ、それをもう少し、書物だとかあるいはまたいろんな方のお話を聞きながらですね、どうやったら余震ができたのかと、ですからこれから 3.11 が起きてからどのぐらいの期間、まあ、復興だとかですね、新しいことにかかる時間がかかるか分かりませんけど、でも新しいことに挑戦していかなきゃいけないと、そのためにはやはりどうしても金融が必要だという場合、当然零細の場合は大変です。そういう部分でですね、考えていこうと、研究していこうというふうに思っています。もう一つ、実は最後の本になるんですけども、坂本浩二先生という法政大学大学院の先生いらっしゃいますけども、そこの先生の紹介でということで私のところに来た方がいらっしゃいまして、 M&A を最後のご方法として自分は進めてるんだけどなかなかうまくいかないと。それはいわゆる、買う方と売る方がいたとしてですね、売る方が急に買ってくれって言うんですよね。ですから M&A なんてのはやっぱり1年とか1年半とか、いろんな部分をですね、考えてやらなきゃいけないんですけども、急なことが起きるんですね。でその急なことが起きちゃうんで、難しいんだと。でなんで急なことが起きるんですかって聞いたら、自殺者の夕方の自殺と 朝のうちの自殺というのは経営者が8割なんだそうです。ですから3時に、金融機関に振り込めなかった人がもうフラフラっと出てですね、夕方に飛び込んでしまうと。そしてちょっと一晩待ってくれって電話した場合、一晩待っても解決にならないんですけども、結局朝そういうふうな気持ちになってしまうと、まあ、そうやって研究されている心理学の大学の先生がいるそうです。ということは、なんとか中小零細企業の経営者の助けになるには、永井先生も言ってましたけど、やっぱり勉強をし続けてですね、この時はいいけどこの時から危機になってきたと、そういうところで助け合うという気持ちというものをね、作っていかなきゃいけないんじゃないですかって話をしました。そしたらぜひそのやりたいんで、取り上げてほしいんだって言われてきましたけど、だんだんだんだん多くなってくるとどういう形になるかわからないんですけど、いろんな研究会の方とも研究提携しましてね、私の意識の中では全ての研究家が横につながり、最終的にその低エネルギー生活が実現できるということに、なるというふうに考えておりますので、まだまだいろんなことで、やっていかなきゃいけないことが多いんですけども、私は関係ないじゃなくて居場所ってうちら代表も言ってましたけども、どっかに居場所でね、見に来てください。9月にはみんなで博多に行こうというふうに今話しておりますので、ぜひね、博多の会とも一緒になってですね、つながっていこうというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。